高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は車のお話です。自動運転、時々私はこの話をしておりますが、開発に曲がり角が現れているという報道がようやく一般紙の中でも紹介されるようになってきましたね。期待の行き過ぎ、過剰な期待が事件を生んでいるというような報道もあります。アメリカのグーグルが自動運転車の開発をスタートしたのは10年前です。10年しか経っていない、そう言ってもいいでしょう。それが2020年代には自動運転車がこの道路を走り回るというような夢が描かれました。アメリカがその先頭ですけれども、日本もそれに追随しました。すぐにもそういう状況が生まれるかのような議論が出たけれども、実験段階でとりわけアメリカで事故が続出をしています。自動運転技術に詳しいアメリカの研究者が、人間が持つ感覚を機械が持たない、さまざまな状況に直面したときに人間はそこで考えて柔軟に対応する力を持っているけれども、機械は持ってない。私に言わせれば当たり前のことです。そんなことにどうしてみんなが気がつかなかったかというふうに言いたいですね。人間の頭の中には、脳の中にはものすごいコンピューターが入っているというふうに言ってもいい。微妙な状況の判断を機械に任せて臨機応変の対応が確実にできることになるには、まだまだ途方もない経験の蓄積が必要になるはずです。開発競争が進むと暴走が必ず起こる。開発の暴走、問題点を覆っても問題点がそこにあることを全体で検討することよりも競争に勝つことが優先先行する。問題をはらみながらそこをみんなが無視をする、結果安全が軽視される、そういう構造です。3年前アメリカテスラの車が自動運転中に大型トレーラーと衝突して、テスラの車に乗っていたドライバーが死亡しましたね。ドライバーという言葉を使っていいのかどうか分かりません。ドライバーというのはドライブをする人ですから、自動運転車ではドライブはしないわけだなので、ドライバーと言わない方がいいのかもしれませんが、とりあえずそう申し上げておきますと、ドライバーが亡くなった。アメリカの国家運輸安全委員会 NTSB と言いますけれども、ここがこのテスラの車の機能を過信していたということが事故の原因であるという、そういう報告をしていますね。それから2年後には自転車を押してですね、自転車に乗ってではなくて自転車を押しながら道路を渡っていた歩行者に対して、横方向から来た自動運転のテスト中の車がぶつかった。それでこの横断歩行自転車のライダーが亡くなったんですね。こういう事件が発生しました。これについて NTSB は、 自動ブレーキの機能が、これウーバーの事件なんですけれども、ウーバーの判断でそこを遮断していた。そのためにその実験車に乗っていた乗員ドライバーが対応できなかったというんですね。でもウーバーの判断で遮断する装置というのは、それは公道を走ることは到底許されるはずのない、そういう状況だったと私は思います。その場所を横断歩行者や自転車を押して横断する人がいることが把握できなかったんだというような話が報告されてますけれども、一体一般の行動ではそういう人物がいないことにを前提として走行のシステムが出来上がっていていいのだろうかというふうに思いますね。あってはいけないこと、ほとんどないことも現実の行動では起きます、起こり得ます。そのことは私たちが日常見て知っていることです。ウーバーは事故からかなりの期間行動試験をやめました。そのための研究開発の遅れというのは大変重大な問題になったというふうに報道されてますけれども、安全の徹底をおろそかにするということが生んだ事件がアメリカで続出しているというふうに言わざるを得ないですね。で、日本でもアメリカでも一般の世論調査をすると、自動運転に対する信頼はまだ極めて低いです。私は当たり前だと思います。で、皆さんはこのアメリカで行われている実験車両で、安全運転を確保する前提として、車が道路に関する情報をどのように持っているかご存知でしょうか。どのように習得しているか。現実に運転している車が遭遇している場面で、道路の曲がり具合だとか、あるいは道路の車道だとか見通し状況だとか、そういうものを個別に反応をとって、それで安全対策を考えるということで安全が確保されているというふうに思っている方が多いと思うんですが、そういうことでもないのですね。どういうことかと言いますと、その道路のもともとの情報、道路がどこに来るとどう曲がっているかとか、道路の幅がどのくらいであるかとかいうことを経験的に教え込んで、そこで学んでいくという、そういう方法をとっていて、あらゆる状況に対応するシステムにはなってない。だから極論すると、通ったことがないような道路を走る車はどうしていいかわからないことにもなりかねない。あるいはこれまでの情報でそこにはそういう構築物がなかったはずなのに、急にできていたりすると、できていることをまだ知らなかったということになって、それへの対応ができない車が登場したりする。簡単なくと言いますか、絶えず情報を、新しい情報を注入されて、道路に関する情報を更新していなければ安全が確保できないというような、そういう構造に現状ではなっているようですね。どうも様々な報道から私が感じますのはそういうことです。ずいぶん危ういものだというふうには皆さん思わないでしょうか。情報が逐一厳密に、車という運転装置に伝えられて、情報が集約されているということが常に保証されているという、そういう状況になっていなければ安全が確保できないのですね。で、それがそのようになっていないと事故になることがあるというわけです。およそ安全運転という観点からすると、自動運転は期待が過剰に持たれて、寄せられて、そして現実はその期待に応えられない状況になっていることにがはっきりしてきた。自動運転という言葉を自動運転のレベルの全レベルで使ってきたけれども、それはやめようということになったというのは皆さんご承知だと思います。 日本では安全運転の第一、第二、第三というような形でこのレベルアップしていくんだという、そういう議論がこう盛んに言われてました。まことしやかに言われてましたけれども、私に言わせると自動運転にいくつかのレベルがあるというのは不思議な話でした。自動運転は自動運転であって、半分の自動運転、3分の1の自動運転ということはありえない。それを全て自動運転という言葉で表現してはばからなかった、そういう発想の中にすでに過剰な期待がもうにじみ出ているといいますか、溢れているというか、そういう状況だったと思います。運転者を支援する支援シフトであるということを明確にしようというようなことが今頃になって言われています。危険物が出てきたらそこでブレーキがかかり、それで事前に止まれる、あるいはぶつかってしまっても衝撃力を弱くすることができる。だからそれはドライバーに対する支援である。支援であるということは支援されているだけで、ドライバー自身の自分自身の判断や行動の余地がまだ残っているということを意味します。支援はされるからありがたいと、異物があればそこでブレーキがかかってくれる可能性があるということけれども、自分自身がそれに任せることはできなくて、やっぱりブレーキをかけようという意識はきちんと持って終始対応せよという、そういう構造でこの運転サポートシステム、支援システムを位置づけています。落ち着いた議論をして変なメーカー間競争はやめて、やはりドライバーの安全ということを最優位に置いた、そういう安全対策が大事なんじゃないでしょうか。私たちはあまりこう言葉に惑わされたり言葉に騙されてはいけないというふうに思います。特殊詐欺を私はここで直ちに引っ張ってくるほど乱暴な議論を言うつもりはありませんけれども、嘘を言ってはいけない、事実に反することをあたかも事実であるかのように言ってはいけないという意味では、特殊詐欺的手法をメーカーは絶対に使ってはいけないということをあえて少しきつい言葉で私は言っておきたいと思いますね。それはやはり消費者を騙すことにつながりますよ。で、その結果の危険性について皆さんはどう覚悟してますか、そういうふうに問いかけたいと思います。今日はここまでにしましょう。